こんばんは。
こんばんは。
チンデラ。
チンスポッドキャストです。
喋っているの。
はい、チンデラ大道場小島独館です。
造形作家小島です。
はい。
山本周五郎展に行ってきましたね。
はい。場所どこでしたっけね。
神奈川県立近代文学館です。
県立近代文学館ですね。はい、
この神奈川県立近代文学館、県立神奈川近代文学館か、
はい、
でとてもいい私博物館とか文学館だと思うんですよ。
あの場所がですね、まあ、横浜の、
はい、
まあ、いわゆる何ですか、港の見える丘公園
の中にあっての
、まあ、一番端っこといいますかね、
はい、
奥の方、まあ、そのいわゆる横浜の中心街から行くと、
はい、
まあ、一番奥の方ですね。
そうなんですよ。
にあるとても不思議な、
どこの駅からでも歩くっていうね、結構歩く、
そうですね、うん、どっから行っても一番最寄りの駅っていうのはどうだろう、中華街とか石川町あたりなんですかね。
何にしてもね、この文学館はね、うん、とっても見どころがすごいんですよね。それでその大体一人の作家さんを取り上げて、でイベントが3つ4つあって、
そうですね、
うん、
あの去年になりましたかね、あの柳田国夫展、
柳田国夫展も行ったし、
見に行ったし、
谷崎潤一郎も行ったし、
ね、小島さん谷崎潤一郎展も行かれましたけど、
ええ、
あの結構毎回あれは学芸員さんの
すごい力だと思いますね。
なんていうかね、もうこの作家が好きです力が、うん、もう全面に出てて、すごくね、いつも楽しい。
2時間はいるんですよね、いつも
ね。だから普通ほら文学館の展示ってさ、うんうん、なんとなく知れてるじゃないですか、
はい、
なんとなくこう本人の原稿があって、うん、で出版当時の初版の、
うん、
まあ、本がポンと置いてあって、
まあね、
でまあ、あとは写真展示、まあ、パラパラなんだけど、
ここはすごい、
まあ、ここはここもね、まあ、それだけっちゃだけなんだけども、その説明文がね、
気合入って
結構力入ってて、
うん、
思わずこうね、
うん、
読み応えがあるというかね、読んでしまうんですよね。
だから
でそのね、作品の中のこう、
うん、
いいシーンをね、こう書き抜いて、うん、書き抜いてパネルでこう展示してあるのが、 そのチョイスのセンスもすごくいいしね。
すごかったです、
うん、
もう谷崎潤一郎の時はその女性関係の詳細な、もう、うん、もうその書きっぷりがね、
うん、
感動的なぐらいでした。
あ、その感動パーツですね。
もうその谷崎潤一郎っていう人を徹底的にもう書く本もね、人生を、
あ、そうそう、結構ね、その人となりみたいなものをね、
うん、
こう探っていく、
うん、
展覧会が多いですよ ね。だからね、以前のあの、うん、柳田国夫展なんかもね、その小さい頃こういうことがあってみたいな話から、
うん、
ね、その、まあ、あの人、ね、役人だった時代もありますから、
はい、
そういう時のいろんなこう葛藤とかね、
うん
うん、でも民族学を立ち上げる頃の話とか、
はい、
まあ、すごくこうその時々のね、その表面的な部分だけじゃなくてね、
はい、
誰と交流があったりとか、
うん、
その時こう誰に相談したりとかっていうことをね、まあ、書簡ね、
うん、
とかね、その当時の作品なんかの書き抜きなんかからこうすごくこう、ね、詳しく説明できるんで、
うん、
あそこでね、展覧会一つ見ると、
うん、
もうその作家が他人とは思えなくなりますよね。
そうなんですよね。
すごいこうね、詳しいんで。
で、大体イベントもその朗読とか落語とか、そのゆかりのある人の講演
会
とか、
あ、そうですね、その作品を題材にしたね、う
ん、いいのがあるんですよ。
そうですね、
うん、というわけで今回山本周
五郎さん、山本周五郎没後50年ですって。
山本周五郎さんね、面白いんですよ ね。私なんかはやっぱりドデスカデンからですかね。
そうですね、僕も山本周五郎一番最初の、う
ん、意識したのはね、
意識したのはもうドデスカデンの原作。
そうです
ね、まあ、ドデスカデンっていうのは、まあ、黒澤明監督の、
はい、
まあ、個人的には大傑作だと思って、
大傑作の
興行的には大失敗だったらしいですけどね。
いや、素晴らしい映画ですよね。
もうある意味黒沢映画もね、僕ら黒沢映画大好きですけども、
はい、
まあ、ある意味ではもう最高傑作
で、最高傑作だと思います
ですね、
うん、
大
好きとですかね。もう
大問題作でありますけどね。
いや、もう最初のシーンからもう心つかまれますよね。
そうですね、
うん、
でね、まあ、黒沢映画の話からちょっとしちゃいますけれども、
はい、
あのこのドデスカデンっていう映画は、
うん、
あの昭和45年に、
はい、
まあ、上映された映画なんですけども、
はい、
まあ、それまではね、モノクロ映画をずっと撮ってた
黒
沢監督がね、
うん、
初のカラー作品で、
初のカラー、
ね、黒沢明がカラー映画を撮ったらどうなるんだろう、
はい、
ていう期待を多分当時皆さんしてたと思うんですけど、まあ、その期待にそぐわぬね、もうバカみたいにド派手な映画を作りました
ね。そうですね、色カラフルですよね。
ちょっと蒸気を逸した色彩が爆発した映画でしたね。
しかもね、その前が渋いモノクロの赤ひげでしたからね。
そうですね、結構この頃ってね、黒沢監督っていろいろ大変な時期というかね、あの結構激動な時期でね、それまでも世界の黒沢と言われてた、
はい、
ね、まあ、
激気な感じが、
まあ、あれですよね、東宝のもう、エースとしてね、
はい、
ずっとこう頑張ってたわけですけども、その前からね、例えばこう赤ひげですか、
はい、
の頃からやっぱり、ね、時間を取りすぎると、制作、ね、お金かかりすぎる、でやっぱ東宝とどんどんこうね、あの仲が悪くなってきて、結局もうその昭和40年の赤ひげを取った時点で契約解除されちゃうんですね。
あ、ちなみに赤ひげの原作も山本
修吾、そうなんです、はい、
はい、
でその後、まあ、5年間映画を、はい、まあ、撮れなくてというか、まあね、ちょっとブランクが空いちゃいまして、で赤ひげから5年経ってドデスカデンをやっと公開したと思ったら、興行的に大失敗だったというね。でそこでもう本人もかなり落ち込んでしまって、で、ね、自殺未遂なんかも
ねしちゃって、そこで亡くならなくてよかった
です。そうなんですよ、もう あそこでね、黒沢監督亡くなったら、その後のね、もう影武者乱なんていうのがね、もう見れなかったわけですから、でその後また昭和50年になってロシアで、
はい、
まあ、当時ソビエトですか、ね、デルスザーで、ね、復活したということなんですね。そういう時期のね、ドデスカデンという素晴らしい映画、
はい、要するにこう短編をミックスしたような映画なんですよね。
そうですね。で原作がその山本周五郎の季節のない街という、
はい、大傑作ですね。
これね、原作も超いいんですよね。
いや、
で昭和37年に、まあ、その季節のない街が発表されて、
はい、
その8年後にドデスカデンが映画化される、はい、わけなんですけれども、なかなかこうエピソードがね、秀逸なんだよね。
その季節のない街の中で、ロクちゃんという少年がね、
はい、
自分で電車を走らせてるんですよね。自分の空想の中で自分の体だけで
まあ言ってみればちょっとこうね、足りない子ちゃんっぽい、
ね、
ロクちゃんが、
そ
のエアーでね、頭の中で自分はもう市電かな、市電の運転手、でその街中、その季節のない街っていうのは空想上の、
はい、
まあ、そういう ね、あのいろんな人たちが住んでる街なんだけども、まあ、そこの街の中をずっとこう、ね、市電の運転手として、あの頭の中ではもう市電が走ってるつもりなんでしょうけども、
エアーで帽子をかぶり、エバーで手袋をし、
ね、目に見えないレバーを引いてね、
危ないぞ危ないぞって言いながら、
シュシュ
で普通ならシュッシュッポポなんですけど、それが彼の場合ドデスカデンだったっていうね。
まあね、市電なので、シュシュポポじゃないんでね、
あ、そっかそっか、
そうそう、ドデスカデンドデスカデンドデスカデンって言いながら走っていくっていう、
ところからまあ映画は始まるんですけど、
その描写一発でもってもうね、心つかまれる素晴らしい映画なんですけど
ね。そうなんですよね。でこれの前にね、青べか物語っていう、やっぱり山本周五郎さんの原作の名作がありまして、そうです
ね、青べか物語もね、本当に面白い話なんです。で
こっちは映画の方は川島雄三さん、
そうです、はい、
なんですけど、
でこれは青べか物語っていうのは、発表されたのが、ね、昭和35年、で、まあ、その翌々年にもう映画化されて発表されるんですけれども、まあ、主役が森重ですね、
はい、
で、まあ、フランキー堺とか、あと誰でしたっけ、ね、いろんな人出てましたね、遠野英二郎とかね、
森重さんがまあ山本周五郎なんですよね。
そう、これはね、もともと実話がベースになってまして、あの山本周五郎さんっていうのは若い頃に、昭和の初め頃ですね、まだ、20代の頃かな、に浦安に、1年ぐらい住んでたことがある、
はい、
でその時の体験をもとに、
はい、
昭和35年になってから発表したという、話でして、ですので、その元々の体験したことは昭和の初期なんでね、
ああなるほど、
そうそう、だからその山本周五郎としてはその昭和初期のその浦安の風景を書いてるんだけども、まあ、発表したのは35年だし、映画化されたのは昭和37年なんで、まあ、映画化された時なんかは、まあ、当然ね、その昭和30年代の浦安でロケをしてるんで、
はいはいはい、
まあ、昭和初期とはちょっと趣は違うんですけれども、でもやっぱりね、そのなんていうのかな、その昭和初期のこう、 浦安のそのガチャガチャした、
はい、
そのね、当時漁村ですよね、言ってみれば、
はい、うん、そうなんですよね、この小説の中では浦安をあのカス漬けのカスとか言って浦カス、
そう、浦カスっていうふうに呼んで
ちょっとその名前もどうかと思うんですけど、
そうですね、
ざっと言うとインテリさんが田舎を眺めて奇人変人集めて並べてみました
みたいな話なんですよね。結局ねその、うん、山本周五郎っていうね、まあ、インテリさんが田舎にやってきて、うん、
はい、
そこの田舎にいる結構どぎつい人たちの様子をこう丹念に記録した短編集っていうのかな、う
ん、季節のない街も全く同じで、
そうですね、
うんうん、それは都会にそれをちょっと映した感じですよ
ね。そうですね、結局もそのなんていうのかな、
うん、
まあね、言い方、いい言い方をすれば、うん、こう庶民の、
はい、
こう飾らない生活を描写した
って書いてありますけど、
と表向きには書いてありますけど、まあ、実際は何ですかね、まあ、奇人コレクションですかね。
そうなんですよ
そう、あのちょっと右も左も分かんない、ね、その世間を知らない田舎の人の、ね、
はい、
こうあまりにもこう突拍子もない行動を、ね、
純粋に面白がっ
て, るっていう、そう克明に描写することでね、本人は笑ってないですよね。あの本人では山本周五郎さんはすごく丁寧に書いてるんだけども、うん、
けど
読むこっちとしても大爆笑
っていう、まあ、爆笑っていうかまあキッチンコレクションですよ ね, そうですね、簡単に言うとね、
かなりその、
うん、
なんていうのかな、面白いです ね,
ね。で今回のうちの収穫としてはね、
はい、
青べか物語に出てくる白い人たちっていうすごい話があるんですよね、
う
ん、
はい、
そう、あのカキ殻を削って白い粉にして、うん、
はい、
そこから石灰を作るっていう
工場があるんですね。
そうで、そこで働く人たちは全身あの粉がついちゃうともう洗い流すのが大変だから、うん、頭の毛を剃って、
うん、
もうほとんど裸でね、
そう、
うん、あの働いてるんですよ、真っ白になって、
あの男の人も女の人もね、
うん、
ほぼ全裸で、
そう、
ほぼじゃないね、全裸だね、
全裸で、
全裸で、
うん、
まあ、仕事をしてるわけですね、
っていう、
で、まあ、ウォーボーイズみたいな人たち、
職場のお話なんですけど、まあ、ちょっとすごい話なんで読んでいただきたいんですけど、そうですね、
その、うん、青べか物語の原作の中で、
うん、
まあ、あの各エピソードにタイトルがついてるんですけども、うん、白い人たちっていうね、
ですよね、
で
その本当にね、
うん、
その元となった話を書いた時には、
うん、
タイトルが
万人ですよね、
野蛮人の万人、
万人って、
うわ
このエピソードちょっとここではね、まあ、省きますけれども、
うん、
もうこれだけでもね、あの
青べか
も読んでいただきたい。
で それを映像にしなかった川島雄三さんちょっとね、
そうなんですよね、一番ね、青べか物語残念なのは、
うん、
この白い人たちっていうエピソードは映画の中に入ってないんですよね、うん、
ね
あれをやってほしいですよね。いや
あれはもう読んでるだけで色が浮かびますからね。
そう、もう本当にね、
うん、
も
う
私も大好きなエピソードでね、
そうです ね, ね、
青べか物語の中でこのエピソードが一番面白いんですけどね、衝撃的ですね、
だからね、季節のない街の中でもね、
うん、
あの酔っ払って帰ってきたね、
うん、
同じような夫婦が向かい合わせに住んでるんですけど、酔っ払って帰ってきてお家間違えちゃう、
そうですね、
あれそのままそのまま夫婦になっちゃって、
そのまま夫婦がね入れ替わっちゃう
そうで、またしばらくするとまた酔っ払って別の逆が
戻っちゃう、
戻っちゃうっていうそういう話とかね、
そうそう、結構そういうなんていうかね、
うん、
あんまりこう生きていくことに頓着しない人たちのね、
そうなんですよ
まあ言ってみればだらしないといえばだらしないんですけれども、
うん、
まあまあね、おやっぱ面白いですね、その切り取り方が、
うん、青べかでもね、
うん、
映画行ってね、映画の映像に向かってね、
ああそうそう、
叫ぶ子供とかね、そうですね、
あの浦安の子供を一人連れて映画、
うん、
映画館に行くんですね、
うん、
そうするとね、そのライオンに襲われる主人公が、
うん、
ライオンに襲われるシーンとかでもってもうスクリーンに向かってね、ほれ後ろにいるじゃねえかって言って怒っちゃうって子供がねそう、あもう俺腹が立ってしょうがねえって言ってね、
うん、
帰ってから次の日までずっとね、その子がずっとね、なんであいつはライオンに気がつかなかったんだってね、ずっと怒り続けるっていうね、
ね、
エピソードとかね、すごくこうなんていうのかな、まあ、うん、面白いっちゃ面白いですよね。
ねえ、でも私も先日見たあの今村翔平さんが脚本書いた「サムライ部落」っていう映画でありましたね、
はい、
そういうシーンが。やっぱ映画館にいて、
うん、
映像に向かって、
うん、
あの田舎のお母さんが叫ぶっていうね、
うんうん、
ちょっとそういったのよくある
まあね、結構むそね、その昔の映画あるあるだったのかもしれないですね。
うん
うん、
そう
ね、だね、ちょっとね前にあの私ね、その、まあ、青べか物語見て、
はい、
あまりにも感動したんでね、浦安のその、に行ってきたんですけれども、
う
ん、
私も行きました
ね、はい、今ずいぶん様子も変わっちゃいましたけれどもね、うん、まあ、いわゆる浦安ってあのディズニーランドがある方が、 浦安かと思われがちですけれども、はい、もうちょっとこう内陸というかね、
うん、
まあ、ディズニーランドあるところはもともと海でしたから、
うん、
なんですけども、まあ、もうちょっとこう 今、まあ、浦安の市役所なんかがあるあたりがもともとの漁村の中心街でね、町の真ん中に一本こう運河が通ってまして、
はい、
でまあ、今は綺麗に護岸された、
はい、
まあ、普通の運河なんですけれども、はい、昔はそこにね、そのいわゆる青べかと呼ばれる、
はい、
まあ、一人乗りの底の浅い手漕ぎ船ですね、
そうですね、
がずらっとも並んで、
うん、
みんなそれでもってこうね漁をしていたと、
うん
うん、で結局ね、その、まあ、市街地化というかね、
うん、
どんどんこう都市化していくにあたって、
うん、
その結局漁師さんが今いなくなっちゃって、はい、その漁業権を放棄したわけですね、
はい、
でその後やっぱりね、その沖の方を埋め立てて、
うん、
ディズニーランドができたりとか、
うん、
まあ、どんどんどんどんそうやって市街、ね、都市化されていったわけですけれども、
うん、
うん、そのね、その漁業権を放棄する前の、
はい、
そのね、漁師たちの生活っていうのはなかなかね、
うん、
皆さんファンキーで、
そうだから、この青べか物語は DVD になってないんですよね、
う
ん、
あ、そうか、
そうだからあんまりね最近は見られなくて、
そうですね、たまにね、
かかるんですけど、
上映されたりすることがあるんで、うん、なかなかねチャンス少ないと思いますけど、
ね、そうなんですよね、
そういう機会があったらぜひ見てもらいたい、すごいいい映画
です、ね、だからシネマベーラとかフィルムセンターでかかるとだいたい満杯ですもんね、
ああやっぱそうなんですね、うん、
DVD になってないから、
うん、ね、面白いですもん ね、
ドデスカでもねいつでも見れる
けど、そうですね、
うんうん、
でもドデスカでもやっぱりスクリーンで、
うん、
ね、
うん、
もう気の触れたような色彩を体感してもらいたい、もうとにかく派手ですもんね、
そうなん
です、なんでそこまで派手にするのっていうぐらい、
うん、
こうやりすぎなこうカラーリングが
ねえ、
もう脳にビシビシ染みますね、
そうで、で山本周五郎さんに戻ると、
はい、
まあ、本人はね至って真面目な方で、
あ、そうですね、なんかこう物静かな、
うん、
ちょっとこう何ていうんですか、人によるとね偏屈というか、
うん、
ね、って言われてたこともあるそうで、
ね、自分の顔写真載せるとねご婦人の読者が減るから載せないでください、
ちょっとこう丸顔のメガネさんな感じの顔でね、
いい感じの方で、
そうですね、
椿三十郎もそうなんですよね、
ん、あ、そうそうそう、そうですね、だから、ね、やっぱり、ね、山本周五郎の作品ってかなりこう映画化されたり、
うん、
まあ、ドラマ化されたりしてるんですよね、だからサブとかね、
そう、もみの毛
の方とかね、うん、あ、そう
そう
そうそう、そう、ね、そういう、ね、名作を連発した山本周五郎、
そうで、この展覧会に合わせてやっぱり整理されてたらね、未公開の
原稿が出てきたりとか、ね、かなり貴重な原稿が展示されてましたね、
うん、それもあるけど、ただもう本当本人はストイックで真面目な方で、うん、ね、最初の奥さん亡くして次の奥さんをもらって、
そうですね、
もうほとんど田舎に引っ込んで書くんだって言ってね、
そうですね、まあ、最後は、ね、まあ、ずっと横浜に住んでおられたわけですけれども、
うん、
でやっぱり横浜の街が本人も気に入ってたのかな、
うん、
なんかこうね散歩しながらよくね、うん、あの辺を散歩して構想を練ってたようですけれどもね、
うんうん、そうですね、だから後半というか、まあね、うん、結構時代小説とかになっていくんですけども、
はい、
まあ、うちのおすすめはその奇人コレクション
シリーズ、そうですね、まあ、時代劇もねいいんですけれども、
うん、
時代小説もね、
うん、
やっぱりねこの青べか物語と季節のない街、
うん、
この2つはね、
うん、
やっぱりおすすめということですね、
うん、絶対読んでほしいなっ
ていう、そうですね、特に、青べか物語の白い人たちと、
白い人たちが一押しですか、
が一押しですね、
あ、はい、そうですね、だからどうですか、うん、でもね今村翔平が撮ったらまた違う映画になっただろう、
そうだからね、うん、やっぱりこの頃の、ね、
うん、
この原作者と映画監督の組み合わせてね、うん、もしもこの人がこれを撮ったらって考えるとすごい面白いですね、
うん、そうですね、青べかだってね、
そうだ、青べかこそ本当は今村翔平に
撮ってもらったらっていう、ね、もっとえぐい感じに
仕上がって、最もえげつない感じに仕上がったかなという気は
思いますけどね、
しますね、
川島雄三さんなんです、うん、結構すっきりと、
そうですね、
うん、
先生、まあ、映画会社のね、うん、違うカラーとかもあるからね、
うん
うん、
あるかもしれない、
そうそう、一応ね、だから青べか物語は映画的には、うん、まあ、そのなんていうの、田舎の人の素朴な生活のエピソード集みたいな扱いでね、
うん、
一応、
うん、そうですね、うん、
まあ、ただね、とは言いながらやっぱりね、 意外とえげつない話がバンバン出てきますけども、すごく面白い映画です。
はい、だからこのイベントにね、はい、セットで行くとより楽しいかと。特にやっぱり朗読はいいんですよね。結構ね、このこっちの横浜の方って多分俳優さんとかいっぱい住んでらっしゃるんですよね。
そうですね。
だから大体朗読に俳優さんとかがこういらしたりするんですよ。
そうですね、
だからね、前回のあの谷崎潤一郎の時も、
あ、朗読、
朗読良かったし。
そうですね、今回もね、
また朗読入ります、ね、
11月の23日に、あの青べか物語と季節のない町のね、朗読会ありますし、展覧会自体もね11月の26日までやってますので、
はい、
横浜に行かれる方はぜひ
おすすめでございますよ。
あの寄ってみてください。
はい、
はい、
ではまた。
はい。